皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は信用収縮に耐えられるかという話です。日本もですね、どうでしょうかね、30年ぐらい金利が傾向として上がらない時代を過ごしておりましたので、金利が上がるっていうことについてですね、どうもなんか実感の持てない、人や企業がすごく多いんじゃないかと思うんですね。すごく危ないことで、なんて言うんでしょうか、非常に金利が低いところから大きく上がるときほど、金利の上昇率は大きくなりますよね。それってものすごく大変なことなんですね。例えばそのゼロが 0.25% に上がるってのは無限大ですよね。で、0.25% がさらに 0.25% つったら倍になることで、それは大変なことでありましてですね。そんなふうに考えると、今世界中で起きていることというのはですね、よく分かってる人でもこれを克服するのはすごく難しいことだと私は思うんですね。アメリカなんか 0.75% ずつもどんどん利上げしてますよね。あれ、インフレ率って全然下がってないから、あれずっと続きますよね。そうすると、0.75%、これ10回やればもう 7.5% 上がるわけですよね。それぐらいなんかやるかもしれませんよ。だってあれでも、人手不足で賃金上がって物価上がってますから、そんな簡単下がんないですよね。人手不足の原因の中に移民とか外国人労働者入ってますから、それも入らないですから、構造的に物価上がっていきますよね。で、それ耐えられないんで 2% にまで下げるってんだから、それ相当上がりますよね。もう今年だけだってアメリカは年初が 0.25 で今 2.5 ですから10倍になってますよね。 0.25% で支払い金利10億円だったところは今100億円ですよね。10億円だったら今100億円ですね。10倍だから90億円どっから金利分のお金持ってくんですかね。で、あと今 2.5 で、これあと2回 0.75 いったらこれに 1.5 加わるわけですよね。そしたら 4% ですか。大変なもんですよね。今の倍に達するのも、場合によっては年内じゃないですかね。そうするとそれこそ、今年初めの20倍の、支払い金利とかですね、大変なんですね。で、そうやって支払い金利上がってくると、どっかから金利分の金調達しなきゃいけないんで、で、その分稼げてらいいですけども、金利上がるときって不景気になるときですから稼げないですよね。そうすると何でも売れるものを売って支払い金利調達するしかなくて、だからこういうときってもうとにかく早く売ったもん勝ちなんですよね。どんなもんでも早く売ったもん勝ちで、ところがなんか見てるとですね、不動産でも株でもなんかまだ持ってる人が多いんだよね。よくわかんないですけどね。会社なんかでもそれこそキャッシュポジション上げるためにどんどん片っ端から売っちゃえばいいんですけどね。どうせこれで時代変わるんだから古いもの持っててもしょうがないし、不動産なんかも一番の売り時ですよね。不動産業者の方から売ってくれ売ってくれって言ってるんですから、こんななんかその棚ぼたの話はないわけで、不動産なんかこれからどうせ人口もね下がるんだから、よほど一等地は別ですよ。よほど一等地だとか、ずっとここに自分が住み続けようっていうならともかくですね、そうでなきゃ持たんでもあんまりよろしいですしね。今なんかこの天国のような売り時だと思うんですけどね、意外に皆さん売らないですね。借金なきゃいいと思うんですけども、借金がなければ、とりあえず自分自身はそんな支払い金利に追われることないですけども、支払い金利上がってきて、金利上がってきて、いろんなところで事業縮小だとか倒産だとか失業とか出ますよね。これに巻き込まれた時大変ですよね。これに巻き込まれちゃうと、それやっぱり生活も何も成り立たなくなることあるから、やっぱりキャッシュがいるんで、 それ売れるもんなら売っちゃったらいいと思いますよね。でまあそんなふうに考えるとですね、もう一斉に世界中引き締め始まってるんで、今ぐらいの段階で全部売れるものは売り終わってるのがちょうどいい頃ですよね。だいたい人々が顔を見合わせてですね、いやそんなことは大したことないですよって言ってる間でないとね、売れないんですよ。みんなが売らなきゃいけないなんて言ってからじゃ売れませんので、いや大したことない、そんなことないよって言ってる間でないと資産って売れないんです。まあだからタイミングとして今ぐらいが全部売り切ってるとちょうどいいタイミングですね。これおそらく秋になってからいろいろ悲観的な話がですね、新聞だとかテレビだとか雑誌に出てくるんで、で株も何もね、まあ、いよいよすごいところになってきますから、まあ、そうなってからだとなかなか売れないんで、まあとりあえず今ぐらいまで全部売り切った人はですね、売れるもの売り切った人はとりあえず第一関門クリアじゃないですか。でその信用収縮でしかし一番大変なのはですね、レバレッジを利かしてるところですよね。やっぱりこのものすごい超低金利に慣れきっちゃってバカすか金を借りまくっちゃった、まあ、政府だとか銀行だとか金融機関だとか、あとはまあさまざまな事業会社ですね、個人でも時々言いますけども、まあ日本人はまあ最近は昭和のバブル崩壊に懲りて、あんまり昭和というか平成のバブル崩壊に懲りてあんまり借りてないように思いますけど、昔ほどにはね、まあ中国だとか中東だとかアメリカヨーロッパ南米でもそれはむちゃくちゃやってるやつたくさんいますよね。本当に昔日本がどうやって国が実質的に潰れたのか知らないんだと思うんですけども、お前そんなに金借り取ったらお前超低金でそんな金借り取ったらお前死ぬぞっていうのを平気でやってましたからね。あれまだ持ってる人たちもいるんだよね、もう完全に逃げ遅れですよね、あれね。そのやっぱこう逃げ遅れって一番まずいんですよね。戦争も逃げ遅れって一番まずいですよね。戦争になったらこう我々庶民は何もできることないから最初に逃げちゃうとダメですよね、弾が飛んでくる前に、あるいはその逃げられなくなる前に逃げないとダメですから。それ津波とか洪水も同じですよね。波見えてからで逃げたって大抵遅いんで、水見えてから逃げたんじゃ大抵遅いんで、早めに逃げないといけないですよね。早めに逃げない道混んでないし、渋滞もしてないし、さっさと逃げられましてですね、一息ついて弁当でも食ってることができますわね。それぐらいの感覚はやっぱりいるんですよ。やっぱ先々ちゃんと見越していかないとね、こういう時は本当に危ないんですよ。でですからこの信用収縮に耐えられないところが世界中すごく多いんじゃないかと思うんですね。で普通はこんなに一気に金利上がらないんですよね。普通はですね、まあ 0.125 とか 0.25 ぐらい 1,2 回上げてですね、様子見て、ね、もうちょっと上げて大体終わるんですけども、まあ、アメリカなんか 0.75 ずつですね、カナダなんか1回に 1% 上げましたですね、あれね。イギリスも 0.5 でしょ。こんなに一気に上げるっていうのはまあよっぽどのことでありまして、でこのその信用収縮ってものすごく大きいですね。要するに利払いに金回せなきゃいけないんで、他のものを売るしかないんですよ。投資はやめなきゃいけないし、それからいろんな経費出費を切り詰めなきゃいけないんですよ。全部切り詰めて売って、それ全部金利の支払いに変えなきゃいけないわけね。だからそれっていうのはまあその生活や仕事を壊していきます。で同時にそういう時っていうのは金利高いから、その新たに借りたり借り換えすることがすごく難しくなるんですね。特に怖いのは借り換えですよね。企業なんかでも業績が悪化しているところに借り換えとなったら、それだけでも金利上がっちゃいますよね。そこにまあ金融引き締めあったらもっともっと上がっちゃうわけで、その時にだからその借り換えできなかったらそれで倒産っていうことになってよくありますよね。よく不動産のデベロッパーが潰れるのはそれですよね。まあ、世界中大体同じことになるんですけども、まあ中国なんかも派手に始まってますよね。で最初のうちはこうなんかいろいろ支援があるんですね。銀行が支援したり政府が支援するんですけども、まあ、中国の恒大集団なんか見れば分かる通り、それは支援なんかしきれるもんじゃないですね。下手に支援なんかしたらあんたはその癒着してんじゃないかって言って政治生命が絶たれることありますから、そのうち怖くなって誰も近づかないんですよ。金融の問題は、政治はとにかく金融の問題、信用収縮だとか恐慌なんかでですね、やたらになんか助けに出たらですね、 あんた自分の知り合いだけ助けただろうとか言ってですね、えらいことなんですよ。だから大体政治家に逃げます、あれは。かつてパパブッシュがですね、1989年90年ぐらいのね、当時その地域の中小企業が 中小金融機関がバタバタ潰れた時期がありましてね、あれを救援したのがねパパブッシュだったんですよ。でブッシュなんか言ってましたね、自分の、まあ、大統領、まあ、1期しかなかったですけども、大統領の任期の中で一番大変だった仕事があの金融機関の、まあ、処理だったと、破綻処理ですね。しみじみなんかパパブッシュ言ってたの昔聞いたことありますけども、いやその通りだと思いますよ。日本もだから平成の時代にこの金融危機で吹っ飛んだ、いろいろ疑われて、あれ実際なんかバレて吹っ飛んだ政治家役人も数知れずありますね。それはねすごいものなんですよ。そうするとこの信用収縮っていうのはですね、ただ単にその金の感情が合わないだけではなくて、人の問題がすごく大きいんですね。誰がこんなことをしたのかと、誰の責任だと、誰が助けるのか、誰が助けないのかと、助ける助けないの境目どうするのか、常にこういう問題が出てきます。あの思い切って全部潰しちゃえっていう考え方もありましてね、2008年のリーマンショックみたいにずるずるずるずる救援してるとですね、もう良くないから思い切って潰しちゃえって考え方があるんですね。で潰されたのがリーマンショックで、で世界の金融吹っ飛んだでしょう。だからまあ、 あの終わりにするつもりならいいんですけども、まあ言ってみればですね、全部ねシステムひっくり返して、お膳ひっくり返して、もう全部終わりにする気ならいいんですけども、そうでないとですね、構わず潰しちゃえっていうのはね、大体何かを残すってことすらできなくなって大変なことなんですね。あのスリランカなんか今暴動ですよね、ああいうことになっちゃうわけで、それからやっぱりこれから欧米なんかもすごいでしょうね。ヨーロッパは例のロシア制裁が、ね、バックラッシュしてバックファイアしちゃって、自分とこの経済とか生活が吹き飛びそうですからね。あの石炭がないとか、あるいはそのなんですよ、ガスがないとか言ってね、アメリカだったらこう泥棒がすごいですね、白昼堂々の泥棒とかね、殺人事件とかですね、あれものすごいことになってますよね。ああいうのはなんか本当にこの一旦ですね火がつくとなかなか止まらないところがあるんですね。信用収縮っていうのは、まあ言ってみれば不幸になる人をどんどん増やしていくんですよ。不幸になる人をどんどん増やしていくんで、だからそのどっかでこれ止めるっていうことはなかなか難しいんですね。私はこう前から思ってるんですけども、やっぱりこれで最後はやっぱり庶民は救う気なんだろうと思うんですね。信用収縮でまあいろんなものが飛ぶんでしょうけども、特に大きいとこですね、今テクノロジーとか、薬品とかね、随分株も下がってると思いますけど、あとはいろんなファンドだね、要するに大金持ちの世界はもうほとんど吹っ飛んじゃってますよね。でなかなかその売りたくても売れないものばっかり持ってるんじゃない、あの評価は一応高いままの評価にしたんだけども、実際には二足三本でしか売れないものとかもうすでに結構出てきてると思いますよ。そうなるとまあそこはまあ飛ぶと、これ中国でもロシアでも同じですよね、オリガルヒみたいなのは飛ぶと。アメリカも言ってみれば規制緩和で財を成した連中なんてのはオリガルヒですよね、後ろに CIA だとか軍だとかついてるような組織ってのはそれオリガルヒですよね、はっきり言ってね。それは潰れていいんですよ、もう潰すっていう時代なんですよ、そういうものはね、で問題はだからそうでないところでありまして、まあ日本なんか国全体で見ればですね、まだ絆もあるし貯金もありますからまだなんとかなってんですけども、いやー世界行くとむしろそういう国の方が少なくてですね、確かにロシアの救援の手はありますけども、ロシアだって別にドルで生まれた債務の救援はできませんからね。ユーロで払えない分、ユーロで資金調達できない分を肩代わりすることはできないわけで、西側との金融の後始末はこれは自分でつけてもらわなきゃいけないわけね。その後はまあルーブルでも何でもね、現地通貨でもそれは面倒見れるんでしょうけども、とりあえずドル勘定ユーロ勘定の方の後始末はまあ踏み倒してもいいんですけども、別それは自分なりにその 決着つけてもらわないとね。そのあたりがどうもなんか私は、やっぱ世界の今のリーダーの多くもあんまりそういう経験ないんじゃないかなと思うんですよね。なんか80年代の後半とか90年代の初めてどこでも大変な問題で、っていうか大体まあ70年代の末ぐらいからどえらい時代だったんで、結構そういう債務の駆け引きとかですね、何を守って何を捨てるかってことについては、それなりに分かってる人が多かったように私は思いますけども、今なんか世界中見ててもそういうのあんまり分かってる人が上にいないんじゃないかと思うんですね。もちろん金融機関なんか全然そういうのないと思いますけども、そうするとあれ全部吹っ飛んじゃうんだね。全部吹っ飛んじゃって、本当なんか金融ハルマゲドンっていうか経済ハルマゲドンにもうすでに入ってんじゃないかと思うんだね。あの植物なんかと同じで、こう根が枯れるとだんだん上枯れていきますよね。今上の方がね、まあ、その葉っぱが青々としておりましても、根が枯れちゃったとか、水が上がってこなくなったったら、それ枯れるの時間の問題でしょう。信用収縮っていうのは、まあ、根が枯れるとか水が上がらなくなってくるっていう現象だから、それ時間の問題ですよね。だから私もこうずっとね、いろんな当局のいろんな言ってることを見てるけども、まあ、特に欧米ですな、あの猛烈な金融の引き締めによる信用収縮、これについてはまあそんなことはあるだろうみたいな話してるでね、まあそれはそういう考え方なんでしょうけども、でもまあね、全部死んじゃってからだとね、あんまり意味ないしね全部死んじゃうと結局みんなスリランカみたいになりますよあれ。物が流通しなくなります。食料も何も流通しなくなっちゃうんで大変なことなんで、だからそういうこと分かってやってるのか分かってないでやってるのかよく分かんないところありますね。まあ、もちろんその金融当局は金利を上げるところはまあそれは上げるんでしょうね。ただその分ですね、まあ雇用って言いますか、その労働力不足をどうするかっていうことと、あとやっぱり過剰債務どうするかっていうところ、対策とセットでいかないとね、みんな死んじゃうわけですよ。あと全くそのよりべのない人たちをどうやって救うかっていうこととセットでいかないとみんな死んじゃうんで、どうもそういうのがなんかよく分かってないんじゃないかと思うんですね。アメリカの議会なんかなんか今回のね、下院の例のインフレ対策法ですか、あんなめちゃくちゃな法律よく通すと思いますよね。全部お手盛りで、全部お手盛りでですね、自分の気に入ったとこだけ金配っちゃってますよね。大体ウクライナの支援だって CBS がやってましたけど、あの武器だなんだったって前線に届くのは全体の3割だと、7割どっか行っちゃってるってわけですね。だからもう完全に火事場泥棒ですよね。今のアメリカの民主党は完全に火事場泥棒で、これこの後トランプですよね。そしたらこう全部身ぐるみ剥がれるから、もうなんていうの、盗めるだけ盗んで逃げちゃおうという、そういう感じですよねあれね。だから信用収縮で人が国用が死のうがですね、町が焼き打ちされようがですね、俺の分だけそのまあ強盗して、強盗っていうか白昼堂々の横領で持って逃げればそれでいいという、なんかそんな感じですよあれね。ウクライナ戦争ですらそうだよね。敗戦が決まって支援が止まったらもう金出なくなるから、金を出してるっていううちにみんな自分の懐へできるだけ多く金入れちまうという、こういう算段でしょ。よくやるよねあれね。あんなんじゃですね、信用収縮に対する対処なんか何もできませんよね。まあ、ある信用収縮もそこそこであったら債務棚上げにしてですね、まあそのいわゆるリスケやってね、リスケジューリングやって対処するって言葉なんですけど、あんまり多かったらもうこれ一斉デフォルトだよね。一斉デフォルトで、まあ当期のキャッシュフローだけで回すと、貸借対照表は見ないで経済回すという、まあそういう方法しか残ってないし、でもそれやると当期のキャッシュフローないところがどんどん出てきますから、もうそれ暴動ですよね。どう考えたってこれただじゃ済まないと思うんですね。まさに経済ハルマゲドンだと思いますね。まあなんかやっぱり本当にこのいろんな予言がありますが、最後ってすごいんだなってしみじみ見てて思いますよね。こんな風になるんだなと。だからまあ特にリーマンショックで本当に終わってたんだよね。何度も言うやけど、リーマンショックで全部終わってて、 あそこからどんどんどんどん中央銀行が金入れてやったところがもうさらなる大破綻のまさに入り口だったんだね。だから今は全部終わるって、実際にも終わってるんですよね。終わった後の弥縫策が終わったというところで、まあだからこのリーマン以降の十何年間未来づくりやってた人はまあそれで大成功でしたよね。まあ、そんな感じでなかなか時代はですね容赦なく前に進んできますから、まあ、ここは頑張っていかないといけないところだろうなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、信用収縮に耐えられるかということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。